はい、こんにちは、のりぴです。午前中のお仕事はどんな感じでしたでしょうか。お昼のライブ、リセットしない恋する処方箋の時間が始まりました。金曜日ですね。もうあっという間に1週間が経って、最近日にちが経つのがめっちゃ早い感じがしてるんですけど、なんていうのかな、こう気持ちが焦るわけじゃないんだけど、あ、ゆるいやさんこんにちは。気持ちが焦るっていうよりかは、なんて言うんだろうな、この時間が、そうなんだろうね、12時からねライブをやっているので、午前中の仕事もそれに合わせるように終えてるんですけど、今ちょっとぜいぜいちょっとハハしてるのはですね、あ、ゆりやさんこんにちは。昨日はサロンの方に入っていただいてどうもありがとうございました。ふわりさんお疲れ様です。ゆるるさんこんにちは、はじめましてかな。はい、この時間はですね、12時15分から15分間だけ、リセットしない恋する処方箋ということでやっていくんですけど、午前中の、こうお仕事してたりとか、自分のことやってた方もまた午後に向けて、このお昼ご飯というタイミングでね、一回こうどんな気分だったとしてもリセットをして、また午後に進んでいくというような時間なんですね。はい、ゆるるさんこんにちは、はじめまして、皆さん午前中はどんな感じでね過ごされたでしょうかね。ケイさんようこそお越しくださいました。またお越しくださってありがとうございます。こんにちは。自分の中に結構焦りみたいなものがあったりすると、タイムレースじゃないですけど、何かにいつも追われてるような感じがして、ちょっとこう仕事にしろ、プライベートのことにしろ、いつもどこかに切羽詰まった感を持ってね、過ごしてしまうような感じになっちゃうとね、心の中が、自分の時間を生きてない感じになっちゃうんですよね。でも仕事してたりするといろんな人との絡みがあるので、あ、ひかりさんお疲れ様です、こんにちは。仕事なんかしてると私なんかは自分一人で仕事をしていますけれど、それでもやっぱりね、あれもやってない、これもやってないみたいな気持ちになると、何もやっていない状態ですでに焦ってるわけですよね。でそんな焦る気持ちが渦巻くぐらいだったらどれか一つやりなさいよって話になってくるわけなんですけど、はい、どうしてもなんかこう周りに左右されて、あわあわしちゃう人ってね多いんじゃないかなと思うんですよ。でこれ仕事の話で今出しましたけどね、これが恋愛だったりとか、自分の人生の生き方だったりとか、お友達の様子を見たりとか、近所の人のこうやってることを見たりとか、同じ起業家仲間のやってることを見たりとか、スタンド FM で配信している人だったら他の人がどんな配信をしているのかなって、私にはなかなかフォロワーがつかないとかいつもライブやっても誰も聞きに来てくれないみたいな悩みがねいろいろあるかもしれませんよね。本当は女性向けに発信しているのに、なんか来てくださるのが男性ばっかりだったりとか、あとありがとうございますポツッと、なかなか思うようにね、思うような人が聞きに来てくれないなんていう風に悩む方もいらっしゃるかもしれませんね。ひとみさんこんにちは、はじめましてかな。今日私めっちゃ声低くないですか。そういえば今週は本当に話が飛びますけど、セッションがずっと続いてて、ノルピー塾のセッションが続いてて、今日も午後からあるんですが、あまりさんと読んだらいいのかな、お名前が読めなくてごめんなさい、しょうこさんでいいのかな、あまりさんじゃない、よぜんさんでいいのかな、ごめんなさいね、読めなくてすみません。しょうこさん、よしこさんかもしれない。はい、ハモニさんこんにちは、お疲れ様です。あ、今日はもしかして女性の方ばっかりかな、男性か女性かわからないことってのはまあまああるんですよね、スタンド FM の場合で。私が一応30代からの正しい恋と愛の悩み方っていうテーマでやっていて、これは初めての結婚もそうですし、もうすでに結婚している方もそうですし、あと再婚活している方もね、聞いてくださったりしています。で、昨日からねオンラインサロンの、ノリピの隠れ家というオンラインサロンの、すごいちっちゃいサロンなんですけど募集が始まりまして明日まで受け付けてますので、恋愛に悩んでいる方っていうのは大体が 仕事でも悩んでたりするんですよ。つながってるんでね、人の同じ人が悩んでいるのでどんな悩みもそこの部分ではつながっているんですよね。はい。で、1月19日から始めた、まだちっちゃいちっちゃいサロンなんですけど、つい2週間ぐらい前に、仕事のお部屋っていうのを作ったんですね。いや、マジで声がガラガラだな。そう。仕事のお部屋っていうのを作ったんですよ。で、そこでは、まあ、いわゆる自分がお勤めをしている、そういった悩み、人間関係だったりとか、仕事のなんだろうな、光さんが何人もお帰りなさい職場の人間関係とか仕事の業務効率とかそういったものももちろんご相談できるんですけど、まあ、スタンド FM の使い方、一応私9月15日から始めて丸5ヶ月経ったんですけれど、おかげさまで今12,700再生だったかな、さっき確認したら。昼寝さん、ようこそお越しくださいました、こんにちは。光さんが何人もいて楽しいですね。そう、12,700回再生がどうやら昨日か一昨日見た時になっていて、まあ、これも地道に地道に毎日やってきた結果ではあるんですけれども、おかげさまでカテゴリートップ、恋愛の中のカテゴリートップというところにも載せていただいたりしてるんで、まあ、アクセスも結構あるような感じはしてるんですけれどね、まあ、そういう配信ものってどうしても勇気がいったりするじゃないですか。これ今来てくださってる方って聞く専門でね、スタンド FM 始めた方もいらっしゃいますでしょうし、まあ、自分のそのやっていることをなんていうのかな、リスナーさんに伝えたくて始めてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、いろんな使い方をされてるとは思うんですけれど、まあ、そういうお仕事で使っている方なんかはそのオンラインサロンの仕事のお部屋などで聞いていただけると参考になるかなというお話はね、できるかなと思いますので、まあ、基本はその30代からの正しい恋と愛の悩み方、まあ、秘密基地ですよね。表立って言えないことだとか、あとは近所の人には話せないこと、近くの人には言えないけれど、匿名性がありますので、自分の実名じゃなくても参加できるので、Facebook と一番、Facebook グループのよくオンラインサロンと一番の違いは、実名じゃないっていうところだと思うんですよね、オンラインサロンのメリットって。やっぱ恥ずかしいじゃないですか、自分の悩み。まあ、私はね、もう身バレしてますけど、参加してくださっている方は、やっぱり自分の正体を知られたくないっていう方も当然いらっしゃるので、まあまあ、仮名でね、入ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますので、まあ、ご興味ありました。もうマジで声がやばいかもしれない。はい、喉は大事にしましょう。結構皆さんは配信は毎日されてらっしゃりするされてらっしゃったりするのかな、ね、よくお聞きするのがライブが恥ずかしいとか、これもライブですよね。ライブが緊張するとか、ライブで何喋っていいか分かんないみたいなことを私も思いましたよ、最初。でもね、意外とチャレンジャーで、私9月15日からスタンド FM を始めたんですけど、翌日にはライブしてましたね。しかもなんかご飯作りながらライブしましたね。はい。何喋ったんだか一応アーカイブは残してあったような気もするけれど、うん、なんかでもそれでも何人か来てくださったんですけど、スタンド FM のライブって何分の何みたいな数字が出るじゃないですか。今だと、15分の6って出てるので、15人ぐらい来てくださっていて、リアルタイムでここにいらっしゃる方が6人っていうことなんですけれども、これがね、その私が初めてライブやった時は、何人ぐらいいたかな ?3 人か4人ぐらいいて、で、分母はそうなんだけど、でも分子見てなかったんですよね、多分。光さん、すごいスタイフが落ちる。ごめんなさい。何度も、いえいえ。なんか光さんがたくさんいて可愛らしいです。なんかね、スタイフの調子が悪い時って更新かけたりすると治ったりとか、一旦こう完全に落としてもう一回立ち上げると大丈夫だったりしますよ。ありますよね、そういう風に。あとはやっぱりね、時間帯、アクセスが多いような時間帯だと途切れ途切れになってしまったりとか、あとはBluetooth を使って配信している人、ヘッドホンとかマイクを端末の Bluetooth で使って配信してたりする人のライブは落ちやすいのかなっていうのはありますよね。私は自宅の Wi-Fi を使ってるんですけれども、そして iPad を使ってね、配信をしていますが、この端末の状態、いわゆるその 4G とか 5G とか、 まあ、5G は早いから大丈夫かもしれないけれどね、その電波状況によって外でライブをやっている方なんかの場合は、お散歩ライブの方とかもいらっしゃいますよね。途切れがちになったり、風の音が入っちゃったりとか、そういうことがありますね。なんかこう取り留めのない話をしておりますが、まあ、午前中のそのいろいろな出来事を、まあ、この12時の15分から15分間の間に一旦こうね、気持ちをこう切り替えて、そしてまた午後のお仕事に向かうということですね。はい。ゆるややさん、光さんたくさんで私の画面を花畑で、本当ですよね。ゆるややさん、かわいらしいですよね、発言がね。なんかこう女子って感じがすごくします。ひかりさん、ゆるややさん、ありがとうございます。ゆるややさんは昨日ね、夕方のライブを、私のライブを聞いてくださった時に、あのサロンメンバーがたまたま3人ぐらいあのライブに来てくださってたら、私もサロンに入りますって言って、もうライブしている間に申し込んでくださったんで、どうもありがとうございました。あの今ですね、あの3月から料金発生しますけど、2月はもう申し込んでいただいたらそのまま入っていただいて、あの何日間か無料で、あの中身がどんな感じかね、見ることもできるので、ご興味ありましたら、あの紹介文、プロフィールのところかな、あの書いてありますので、 LINE から受付をしてますが、はい、そちらの方から遊びに来ていただければなと思います。本当にちっちゃいサロンでね、あんまり大人数にするつもりはないので、いつかあの募集は締め切っちゃうかもわかんないんですけど、まあそんな感じでやっています。まあ、でもね、あのね、まだね、こう大っぴらのところじゃ言えないことって結構あるんですよね。自分のこうめちゃくちゃやらかした話とかで、それをでもあの必要な人には届けたいと思っていて、なんで、まあ、あのサロンの方では限定配信で、まあ、これから私がやらかしたいろいろを話していこうとは思ってるんですけど、まあね、みんなやらかしてるんですよね。言っちゃえばみんな人生な、あの生きてくる年数が長ければ長いほどどっかで何かやらかしてるんだけど、今私あの8歳年下の旦那さんと再婚してますが、40で離婚して、まあ、その後8歳年下の旦那さんと今再婚してますが、23ぐらいの時に婚約破棄をして、まあ、28歳で結婚しましたけど、その28歳で結婚したのはスピード結婚だったんですよね。うん、ひかりさん、ゆるややさん、女子力高い、見習いたいです。うん、ゆるややさん、昨日はありがとうございます。サロンの皆様、これからよろしくお願いいたします。そして女子力高いっておそらく生まれて初めて言われました。ありがとうございます。あ、そうなんですか。いやいやいやいや、このアイコンを押した時にいらっしゃるのがゆるやややさんですよね。めっちゃ可愛いじゃない、可愛いじゃない、可愛いじゃないですか。うん、すごい。あの、まあ、ひかりさんは私ね、あのFacebook でもつながっているので、あのどんな感じの女子か、光さんも女子力高いと思いますよ。まあ、皆さん女子力高いんですよ、あの私のサロンにいらっしゃってる方って。うん、私こんな男っぽいのに、みんな割と女子力高めだと思いますよ。あのね、もし女子力高いって自分で思ってないとしたら、まあ、何かこうがむしゃらに頑張りすぎてきたりとか、周りの気を使いすぎてきたりとか、なんかこう、なんて言ったらいいのかな、自分を、本当の自分をなかなか出すタイミングがないまま、こう成長してきてしまったっていうのがあるのかもしれないね。うん、そういうのあるかもしれないですよ。でもね、そういうのって、あの、自分が握りしめていた思いなので、これをギュッとこう、握っている手をパッと開けば、中に入っているものは転がり落ちますよね。例えばなんか消しゴムとか手のひらに握っていて、あの、こう、手のひら開いて、あの手のひらを傾けたら転がって落ちるじゃないですか。だけど握りしめていたら傾けても落ちないですよね。なんで、まあ、自分の大体そういう、なんだろうな、思い込みみたいなものっていうのは、自分が大事にこうギュッとこう掴んで握りしめてるものなんですよね。あのリッピー塾の方は個人セッションなので、そちらの方で一人のね、あのお話を聞きながら解消してますけど、サロンの方は心の在り方みたいなものを、まあ、紐解いていくような形になるもので、ひかりさん大丈夫今日。ガトーございます。私やばい。あ。端末が、ありがとうございます。ピエンの目になってますよ。あの、端末が、あのなんか、こう、アップデートが足りないのかもしれないですね、ひかりさんね。もしかするとね。うん。あの、いろんなことがありますよね。あの、そうそう。なので、まだあの、 なんか変ですね、まあ、可愛らしいですよ本当に。そうそうそう、でまだ本当にね始めたばかりのサロンなんで、まあ、こんなことが知りたいとかどんどん活用していただけたらなと思います。もちろん私の方からも発信はしますが、まあ、基本的にはいろんなお部屋がねあるので、そこで自分の悩みとか困ってることとかこんな時どうするみたいなのをねお話ししていただければ、サロンメンバーめっちゃあったかいんで皆さんねこう絡んでくださると思いますので、うまくね利用していただければなと思います。まあね私もね自分が離婚をした時とか最初の結婚をした時っていうのは本当右往左往してたので、ひかりさんそうサロンゆるゆる行きましょう、そうゆるゆるが本当に大事だと思いますよ。あプリンさんこんにちは、お疲れ様です。今日午前中お仕事どんな感じでしたかね。皆さんがねどんなお仕事してるかっていうのは私は詳しくはわからないんですけど、まあ今度ね、なんかこうお茶会みたいのできたら楽しいですよね。うん、なんていうのかな、私今これ一人で一方的に喋ってますけど、やっぱりクラブハウスは、まあ、入ってる人ね、アプリさんこんにちは、入ってる人が全員こうスピーカーになったらそれぞれが発言できたりもするけれど、まあスタンド FM もコラボ機能を使えばね複数で話したりもできますが、ただその誰がどのタイミングで話してるかがわからないっていうのもあるので、本当はなんかズームみたいにお顔が見えた方が、のりたまさんこんにちは。のりたまさんを私は見過ごしておりました。大変失礼いたしました。のりたまさんこんにちは。うん。なので、まあ、サロンでね、そういうふうに限定配信、限定生配信っていう、私の一方的な発信だけではなく、メンバーさんの、こう、なんていうのかな、声を聞きながらね、進めていけたらなって思ってます。まあ、スタンド FM の発信のやり方だったりとか、ライブってどんな風にみたいなこと、あとコラボでやったらどんな感じみたいなものもね、仕事の部屋っていうところができましたので、そちら活用していただければという感じですね。はい、プリンさん最近は毎日忙しいです。あ、大丈夫ですか、ね、忙しいとやっぱりこう自分を見失うっていうか、私今どこにいるんだろうみたいなね感じになっちゃうじゃないですか。私が本当昨日まさにそれで、もう、いつもね、お風呂は旦那さんが先入るんですけど、ごめん、悪い、私先に入らせてもらっていい？なんかあるの？って言われたから、もう仕事は今日はしません。今日はもうお風呂入ったらすぐ寝たいです、つって、先に入らせてもらったんだけど、結局なんか旦那さんと入ってる間にストレッチなんかやってたりしたら、寝る時間はいつもと同じになっちゃったんだけど、まあ、それくらい、わーわー、あばあばしてるとね、自分がこうどこにいるのか立ち位置が時々ポツッとハートが来るのがすごい可愛い。どうもありがとうございます。そうそう、自分の立ち位置をね見失っちゃうと辛いんですよ。なのでめっちゃ忙しい時こそ一回立ち上がるっていうのはおすすめですよ。ポツンポツンポツンってハートが可愛い。そうそうなんですよ。座りっぱなしは本当にメンタルに来るんですよね。私本当昨日何時間座りっぱなしだったんだろうな。本当何しろも朝8時から夕方の5時半までライブまでずっと喋りっぱなしだったので、今日はこんなですけど、うん、でなんで今日は午前中に一回外に出ましたよ。もう強制的に。でお勤めしてるとね、どうしてもその 社外に出ることがままならないとは思うんだけど、トイレぐらいはいけると思うんですよね。なので、煮詰まったなって思った時こそ立ち上がってトイレに行く。でお家にずっといる人もずっと座りっぱなしは、それ年齢関係なく、若くてもね、若くてもぎっくり腰の人もいるし、若くても足腰弱い人はいますからね、ちゃんと立ち上がって動くっていうのはもう本当にねやらないとダメです。これは私がいつも通ってる整体師さんも言ってました。で肩が凝る、肩が凝るとか首が凝るってあるじゃないですか。あれって肩もんでも治んないんですよ。なんでかっていうと、座っていることによってお尻の下のももの裏側がもう鬱血しているので、ここをなんていうの、ほぐすしかないんですって。だからももの後ろとかお尻ってなかなかほぐせないじゃないですか。それどうやったらほぐれるかって言ったら歩くことなんですよ。歩くっていうのはすごくって、お尻の筋肉も使うし、ももの筋肉も使うし、お腹の筋肉も使うじゃないですか。全身運動なんですよね。いや、そうやって筋肉を、そうなんですよ、ゆるややさん。ももの裏側からなんだって。だから肩こりしてるとき、首が凝ってる、肩が凝ってる ね、肩甲骨が凝ってるっていうのをこの辺りだけどんなにマッサージしても一瞬良くてもすぐなっちゃうっていうのは腰から下なんですって。だからその腰から下の部分をちゃんとほぐしてあげるのを人の手でほぐしてもらうっていうよりかは自分でやっぱり動くっていうバランスですよね。だからこの体のバランスっていうのは上半身だけ筋トレしてもしょうがないようにやっぱりこう全身運動、それが一番、ハートがたくさんありがとうございます、一番やっぱりいいのは歩くですね。あとストレッチ、ストレッチはやっぱり座ってやったりすると、まあ、脇伸ばしてとかね、ももの裏側伸ばしてみたいになると思うんだけれども、お尻の下とかやけに若いを強調してますね。それはなぜなら私がそんなに若くはないからです。はい、若くてもなりますよ。私の知り合いでもね、30代でぎっくり腰になってる人いますんで、それは年齢関係ないんだなと思いました。私はぎっくり腰にはなったことがないんですけどね。その方はめちゃくちゃこう筋肉量が少ないって言ってましたね。うん、腰から下の筋肉量が少ないとやっぱりそういう風に足腰に来やすいですね。そうそうそう、歩くストレッチ大事です。そうそうそうそう、3月は目標にしたい。そうですね、これやっぱりね、サロンの方でもやってますけど、習慣化するには3週間かかるんですよ。うん、なんで今皆さんに今週の月曜日から絶対できることっていうのをね書いてもらってるじゃないですか。あれ1週間で終わろうとすると多分翌週もですね引き続きやってるはずなんですよね。でも3週間意識してちょっと続けていくとそれはもう定着するので、今度逆にやらない方が気持ちが悪いっていう風に変わっていきます。はい、ひかりさん、なんか知り合いが43分歩くって言ってて43分ってなりました。なんか根拠があるんでしょうね、その43分っていうのはね。はい、自分の好きな分数でいいと思うんだけど43分は細かいですよね。何かあるんでしょうね。なんか その聞きながら CD とか聞きながら歩いている、その始まりから終わりが43分だったりとかしないのかな何かのこう脂肪が燃焼するのにいいのが43分だったりしないのかなね。あ、なるみさんこんにちは、お疲れ様です。はい、ひかりさん、なんだろう、私も43分にしようかなまあでも43分やって気分が良ければ43分もいいかもしれないですよね。のりたまさん、弱いところからガタがきます。そうそうそうそう、そうなんですよね。なんで本当に最低限20分でも10分でもいいと思うんですよ。それを続けるっていうのはすごい大事で、まあ毎日じゃなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね、歩くのは。うん、月水金でもいいでしょうし。で、私はこの時期やっぱり雨降ったり寒くなったりするっていうのもあるので、まあちょっと一時しまってあった踏み台を出してきまして、踏み台昇降は夕方に30分やるようにしています。 YouTube を見ながら30分、ライブの後にとか、ライブの前に、夕方5時からのライブの前に30分とか、まあライブの後に30分どっちかにしてるんですけど、まあ、要は夕飯の前ですね。はい、もし歩けない日はそれをやります。今日はでも午前中ちょっと歩いてこれましたので、まあでも午後のセッションが終わってからちょっとこう体を動かして、でその後本でも読もうかなと思っている感じです。はい、ハーモニーさんいきなり踏み台昇降したら筋を違えましたなんかこうやっぱり踏み台昇降にしろ、あ、ひかりさん、そう、 YouTube 見ながらっていいですよね。 YouTube でも CM が入ったりする人だとイラッときませんCM が入るとちょっとねあれですけど、なんていうのかな、踏み台昇降にしろ歩くのにしろ絶対に必要なのがその前後にストレッチ、これは絶対に必要ですので、少しでもいいから筋伸ばしてからねやりましょうね。はい、ということでハーモニーさんのね、そのね、いきなり踏み台昇降したら筋を違いましたっていうのが、なんか70歳ぐらいの人が言うセリフみたいで、今すごくツボに入りました。これ今日この収録の後いつもアーカイブ残してるんですけど、このいきなり踏み台昇降したら筋を違いましたっていうタイトルに変えていいですか 何この配信みたいになるかもしれないけど、もう最後まで聞いたらわかるみたい。でも私15分の予定が24分も喋ってますよね。やばいやばいやばい。あ、そうそう、パン今焼いてるのでパンがもう間もなく焼き上がってくるのと、あとは1時からセッションが始まりますのでちょっとそこ喋っとかないとわからなくなっちゃうな。ちょっと待ってください。ここをあ、スクショっていうことができましたね。待ってね、喋りました。いきなり踏み台昇降したら筋を違いました。これが今日のこの昼ライブのタイトルになりますので、皆さんお楽しみに。はい、ハムニーさんいいです。のりとさん、食べる時間大丈夫ですか。ゆるややさん、私もびっくりしましたにつぼってつぼりますよね。ひかりさん、おおのりピースは、そうなんですよ。あと20分ぐらいでパンを取り出すと、ご飯を食べると、アーカイブを残すっていうことをやりますので、夕方にまた皆さんもしお会いできたら17時からライブやりますので遊びにいらしてください。それではまた、さようならっていきなり終わります。今日はごめんなさいね。お疲れ様です。